一般質問。中核市移行と連携中枢都市圏形成に向けた取り組みは。自由民主市民クラブ代表坂本義弘。問い。中核市移行に関する今後のスケジュールと連携中枢都市圏の形成に向けた取り組み状況について伺いたい。答え。中核市移行については7月中をめどに移行計画を策定予定であり、7月から8月にかけて市民説明会などを開催し、その後各種法的手続きなどを進め、平成29年1月の移行を目指す。連携中枢都市圏の形成については、関係自治体と緊密な連携を図りながら、中核市移行後速やかに手続きを進めたいと考えており、本年3月には関係市町村長会議を開催して、具体的な検討に着手することを確認し、国の平成27年度新たな広域連携促進事業に申請して事業採択されたところである。新美術館構想への考えは、絆クラブ代表、田辺和義。問い、本年3月定例会において、新美術館の建設を望む内容の陳情が採択されたが、新美術館構想についての所見を伺いたい。答え、平成24年度に策定した第2期中心市街地活性化基本計画において、美術館周辺集計事業を掲載しているが、その後各方面から新たな提案や要望が出されるなど、美術館を取り巻く状況が変わってきていると認識している。最近の美術館は、鑑賞空間の提供だけではない、様々な活動が行われるようになっており、こうした公共美術館の動向や整備状況などについて、本年度から調査研究を進め課題を検討し、早期に新美術館建設の可能性を取りまとめたいと考えている。不妊治療費助成への取り組みは、公明党代表、夏坂治。問い、不妊治療費の助成について現状と中核市移行に向けた対応を伺いたい。答え、国は平成16年度から不妊治療のうち医療保険が適用されず1回の治療費が高額となる特定不妊治療を受けている方を対象に治療に要した費用の一部を助成する不妊に悩む方への特定治療支援事業を実施している。現在この事業の実施主体である都道府県、指定都市、中核市のすべての自治体がこの制度を活用し、青森県でも平成17年度から特定不妊治療費の一部助成を行っている。市では助成制度の周知・啓発に努めており、中核市移行後の特定不妊治療費助成事業の実施に向け、現在準備を進めている。入札執行は厳正適正化。日本共産党議員団代表、田畑文明。問い、本年5月20日に行われた市発注工事の入札は、予定価格と同額の入札が1業者、調査基準価格と同額の入札が3業者となっており、予定価格及び調査基準価格が事前に漏洩した可能性があるが、入札は厳正であったと言えるのか伺いたい。答え、本案件は4月24日に一般競争入札の公告を行い、5月20日に執行したが、予定価格は入札広告において事前公表している。また、当該工事は低入札価格調査制度の対象であることから、八戸市低入札価格調査制度実施要項に基づき、調査基準価格を設定したが、算出式は同要項に規定しており、本案件の入札は現行制度に従って適正に執行したものである。中古住宅の流通促進支援を。絆クラブ三浦博士。問い、空き家対策として中古住宅の流通促進支援について伺いたい。答え、市では青森県住み替え支援協議会に参加し、既存家屋の売買、リフォーム、管理代行などの相談に対応している。本年度、県では同協議会を発展的に再編し、福祉部局とも連携する新たな協議会を設立する予定と聞いており、高齢者など住宅の確保に特に配慮が必要な方への支援体制が拡充され、 空き家を含む既存家屋のさらなる有効活用が図られると考えている。今後も新たに設立される協議会に参加し、さらなる窓口体制の充実などに努めていく。仮称、八戸ブックセンターの運営経費は、絆クラブ、寺地則之。問い、仮称、八戸ブックセンターの運営経費について所見を伺いたい。答え、当施設の主な運営経費は、入居予定複合ビルへの賃料、職員の人件費、市内民間書店との連携企画を実施する際のイベント事業費などが挙げられる。また、陳列する本の仕入れや販売は、民間委託を検討していることから、その委託料も想定している。現在、当施設が担う機能について、最小の経費で最大の効果が得られるよう、具体的に積算を検討中であり、国の支援なども積極的に活用し、限られた一般財源の効率的活用に努めていく。中心街の将来の姿は、自由民主市民クラブ藤川由里。問い、中心街で進められている各種開発の整備後の姿についてどのように考えているか伺いたい。答え、現在中心街で進めている各種開発に合わせてソフト事業も展開することで、都市機能の集積や街の回遊性が向上し、さらなる賑わいが創出されていくと考えている。八戸都市圏の顔でもある中心街の賑わいの創出は、市民が郷土への誇りや愛着を持ち、観光客にも感動を与えるものであり、幅広い世代の市民が街へ出かける機会が増え、街も人も生き生きとした市民が誇れる中心街になることを期待している。子ども医療費無料化の拡充は、日本共産党議員団、苫部千敦子、問い、子ども医療費無料化を中学生や18歳まで拡充した場合に、増額となる事業費と拡充に関する財源について所見を伺いたい。答え、中学生までの医療費を入院、通院ともに無料化した場合に増額となる事業費は、約3億5000万円で、18歳までを無料化した場合は、さらに1億円余り増加し、合わせて約4億5000万円程度になると試算している。今後、対象年齢を引き上げるなど制度を拡充する場合、今までの事業費に加え、多額の費用負担が発生することから、財源確保を含め慎重に検討していく必要があると考えている。特別支援学級教員の増員を、公明党、中村益則、問い、特別な支援を必要とする児童生徒が増加している状況に対応するため、どのように取り組むのか伺いたい。答え、特別支援学校教諭の免許状所持者の適正な配置などを県教育委員会に対し要望している。また、特別支援教育指導に関する研修講座の受講を全教員に義務付け、毎年開催しているほか、子ども支援センターに常駐している特別支援教育専門指導員の訪問を通じて、教職員一人一人の専門性の向上に努めている。今後も県教育委員会と連携しながら、特別支援教育に関する体制づくりに取り組んでいく。後継役条例の制定を、無所属、山名文代。問い、後継役条例については、自治体が条例制定を含め率先して制度改正を行った上で、国に法整備を要請していく必要があると考えるが、所見を伺いたい。答え、後継役における労働者の適正な賃金や労働条件の確保は、全自治体に共通する課題のため、まずは国が基本方針を示すべきと考え、これまで市長会などを通じて要望活動を行っている。また、国への要望と並行し、後継役条例を制定している自治体の運用状況や効果などについて情報収集を行うなど、独自に研究を行っており、引き続き、同条例の制定などについて検討していきたいと考えている。子育て世代に寄り添った人口減少・少子化対策を、無所属、伊藤則子、問い、人口減少・少子化対策として、中学生までの医療費を無料化する考えはないか伺いたい。答え、市では人口減少の克服と、 地方創生という構造的な課題への対応として、八戸市、町、人、仕事創生総合戦略の策定に取り組んでおり、その中で結婚支援をはじめ、妊娠、出産、子育て、教育などの施策を位置づけることとしている。今後、子どもの医療費制度を含めた各種子育て支援策については、その総合戦略策定過程の中で検討していきたいと考えている。部活動における引率要件緩和を。自由民主市民クラブ、高橋一馬。問い。中学校の部活動における引率要件の緩和に向けた取り組みについて伺いたい。答え。市教育委員会では、これまで県中学校体育連盟に対し、大会出場時の引率要件緩和を要望してきており、昨年度末には市中学校長会会長及び市中学校体育連盟会長の連名で、全国中学校スケート大会スピード競技において、代理引率や代理監督が認められるよう要望書を提出した。県中学校体育連盟では、現在、スピードスケート競技における引率要件の緩和について協議をしており、引き続き検討経過を見守っていきたいと考えている。